こんにちは、福田です。また質問がありましたので答えていきたいと思います。で今回の方はですね、メガネ屋さんですね。で、サイトのデザインを見せてもらったんですけれども、とてもいいです。可愛らしくて、まあ、ポップでキュートって言ったらいいのかな。という感じで、とても素敵なサイトでした。なので、まあ自分のいかにも素人手作り臭いサイトからするとすごいなと思って見ていました。ただですね、やっぱりいくつか問題があります。で、大きな問題は2つあると思うんですけれども、1つは、サイトの中にですね、例えばボタンとか説明文書の中に、英語がとっても多いんですよね。で、英語が多いと、おしゃれには見えるんですけれども、中身を読んでくれない、理解してくれないっていうのがあるんですよね。まあ、それが単に支払い方法だとか、会社についてとかであればいいんですけれども、重要なことになると、お客さんは何も理解していない可能性があるということで、ここはひょっとしたら工夫をする必要があるのかなというふうに思います。特に商品ですね、に関して、オプティカルグラスとか言われて、俺でも何それみたいな感じになるわけなんで、メガネならメガネ、老眼鏡なら老眼鏡という風に書いてしまった方がいいと思います。で、デザインがおしゃれすぎるというところがあって、もう一点なんですけどね。とっても可愛いデザイン、カラフルなデザインですよね。これって、そうなると、なかなか悩むところで、この方は老眼鏡がメインですという風に、文章には書いてあるんですけれども、実際のデザインを見ると、可愛い、そうだな、ひょっとしたら小学校低学年ぐらいの子供向けっていう風に感じるんですよね。で、そうなると、例えばおじいさんばあさんが、老眼鏡を探しに入ってきたと。で、それを見て、自分向けの老眼鏡がきっとあるに違いないという風には思わないのかなという風に思います。まあ僕もそのじじいばばの口なので考えてみると、その、なんとなく高級そうであるとか、もうできればちょいわやる親父ぐらいのですね、雰囲気のあるものだったら引っ張られるかもしれないですけれども、ポップでキュートっていう感じになると、ああ、自分のもんじゃないなっていう風になって、次のページを見てくれないということになると思います。ですから、この方のサイトが、これだけ若々しいデザイン、それから売れてるものも、どちらかというと、レビューを見ている限りは、お母さんが子供のために買ったっていうものが多いので、できればですよ、ひょっとしたらですけれども、子供の、例えばメガネフレームとか、子供用のメガネとか、子供用のなんとか向け、という風にした方がいいのかもしれません。あるいは、子供からおじいちゃんおばあちゃんに送る。これもありかもしれません。そういうとても可愛くておしゃれなデザインなんですよね。なので、その、サイトに書いてあることとデザインとがうまくマッチしていないので、どちらが、まあ、年寄り側から見ても若い子側から見ても、なんとなく、って思う部分があると思います。特に全部のページ、多分これ、共通説明文、題かなんかを使ってると思うんですけれども、そこに、メガネの度とかですね、そういう説明が書いてあるんですよね。プラス2とかプラス3とか。老眼鏡向けの説明ですよね。これが、子供用のメガネフレームとか、子供用の雑貨のところにも出てきちゃう。そうなると、これ見に入ってきた人、あれって間違ったかなとか思ってしまうと思うんだよね。で、そうすると、スクロールダウンする手を休めてしまうとか、あるいは、あっち間違ってたんだと思って戻ってしまうということになります。で、こうなると、どんどんコンバージョンが下がってくるので、ひょっとして、まあ、老眼鏡が売れてないんであれば、その老眼鏡の度付きの説明は、思い切って、ここから外してしまった方がいいと思います。まあ、デザイナーに頼んで、あるいは、サイトをどっか作成するところに頼んで、とってもかっこいいサイトを作ってもらうと、そこから後が大変になると思うんですね。こうしたいんだけどできない。ああしたいんだけどできない。で、結局そのままと。で、そういったことを避けるためになんですけれども、商品とか、それから、ヘッダー、レフトナビとかっていうところ、 コピーしてしまう。そしてコピーしたものをいじる。という方法です。サイトがうまく触れないっていう人の多くがですね、サイトを、RMS を使い慣れていないので、修正して壊れたら困る。あるいは、修正の仕方すらわからない。なので、億劫、調べるのも億劫、触るのも億劫、そしてそのまま、で、放置されているうちにどんどんお客さんも来なくなるっていう風になってくるので、自分で触れるようにした方がいい。触れるためには、好き勝手にいじれるようなところを作っといた方がいいということで、どこか1商品でも2商品でもいいから、コピーしていたずらしてみて、自分の思った通りになるならないっていうのを訓練した方がいいと思います。予算に余裕があればね、こうしろ、ああしろとデザイナーに言っちゃえば済むんですけれども、予算に余裕がない場合は自分でそういったことを直せるというようなトレーニングと慣れをしておいた方がいいと思います。で、あとはですね、キーワードの取り方ですよね。商品名とかにもいろいろ文章が入っているんですけれども、ここに入っている文章、例えばメガネとかメガネフレームとか老眼鏡とかっていう時に入れた時に、候補として出てくるキーワードなのかどうか。それから、他にですね、もう少しアクセスが取れそうなキーワードがないかどうかっていうのを試してみた方がいいと思います。僕が少なくともここだったら取れそうなはずだと思ってやったキーワードに関して言うと、この方のキーワードは出てきませんでした。1ページ目に。どっかの強力なお店が、楽天 SEO 対策かなんかでガサッと抑えてるんだと思いますけれど、候補商品が数百しかないけれども、この方の商品が出てこないみたいなことになってましたね。で、候補商品が数百レベルであれば、ちょっとした気の使い方で、1ページ目に入ってくるんで、うまくキーワードを見つけてほしいと思います。この方には、そのサンプルのキーワード、こういうキーワードだったら、取れるんじゃないかということはまた別途送ってありますけれども、このボイスでは言うのはやめておきます。それからもう一つなんですけれども、レビューを見る限りですね、なんとなくおまけはついてないのかなというふうに思いました。例えばメガネケースとかメガネを買うと必ずなんかついてくるっていうのはあると思うんですけれど、商品ページにそのことを説明してあるものってのはおまけでも何でもなくて商品の一部なんですよね。なので、安物でもいい。ティッシュだろうが、キティちゃんのなんかだろうが、いいんですけれども、その買った人たちに、が喜んでくれそうな何かを探してつけてみてください。レビューの中で予想通り早く届きましたとか、商品が到着したことにしかついてしか書いてないって、なんとなくやっぱり寂しいし物足りない感があるんですよね。これおまけつけると、おまけも素敵でした、ありがとうございますとか書いてもらえるんですよね。で、おまけがどうのこうのではなくて、素敵ですっていうポジティブなキーワードを入れてもらえるのが、僕たちにとっては嬉しいことだと思うので、何か、ちょっと気を使ったものをつけてみてはどうでしょうかと。あとは一つ二つアイデアはありますけれども、それはこの人専用に取っておいて送ることにします。とてもサイトのデザインとか出来はいいので、ほんのちょっとしたきっかけと工夫でですね、うまくリピーターを作る、あるいは紹介してもらうっていうことになると、売上がどんどん増えてくると思うので、あと一工夫、いきなり感じました。してください。それではこのビデオを、この音声、アップロードしておきますのでよろしくお願いします。